タイガースキャスト MC のマックスでございます。今回は162回お届けしたいと思います。今日お付き合いいただくキャストの方ご紹介します。まずは今日のメインですね、鍼灸師さん。
どうもこんばんは、梶田鍼灸師です。よろしくお願いいたします。
はい、体調はいかがですか？調子戻りましたか？
扁桃腺がバリバリに腫れてて水飲むのも痛いです。
体弱いんでしたっけ？大丈夫ですか？
扁桃腺が弱いですね。
あ、はい、気をつけてパイン飴でも舐めて治していただきたいと思います。
はい、頑張ります。
お願いします。
お願いします。
はい、それからお二人目はいつものこの方ですね、 DD さん。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。年明け早々テレビがご自宅にあるということですが。
そうですね、
はい、ちなみに今日は何を見られましたか？
今日はですね、
はい、
何つけてましたか、
うん、
あの日本の放送局を見ました、
はい、あ、なるほど、
はいはい、あまり言うと、はい、
そうですね、
困るんで
有料チャンネルですからね、
ね。そうですね、
はい、
はい、有料チャンネル、
そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日は、大勢ですね。3人目はどれぐらいぶりでしょうか、ドラフト会ぶりでしょうか。ワイナオさん。ワイナオさん、
皆さん
マイク切ったか。
ワイナオさん、
わー、ファコンジバー、ファ
もう、どうしますポンコツになってますよ、大丈夫ですか？
一人で喋ってた。
すっかりポンコツ。
お久しぶりふ、ワイナオです。
はい、まあ、いつものこのセリフですが、はい、まあ、ワイナオさんとはね、年末にお久しぶりにお会いしまして、はい、
お世話になりました。
はい、まあ、今皆さんに聞いていただいた通りポンコツになってましたけどね、はい、
ね、まあ前からですね、
はい、最近はどうしてるんですか？
最近そうですね、もう、はい、まあ変わらず、まあ、映画見て、
はい、
映画見てますね。
なるほど、
はい、
うん、ワイナオさんに一言だけ言っといていいですか？
うん、ちょうだい。
ワイナオさんのツイッター私ねミュートしてるんです。
ありがとうございます。
はい、
はい、ありがとうございます。
今日よろしくお願いします。はい、
お願いします。
はい、それから最後のこの方も久しぶりですか？今日はお泊まりじゃないんだと思いますが、お久しぶりのこの方、千年さん。
どうもすみません、多分 Q がね、 TD の Q が来てから僕つなぎましたスカイプ、はい、すみません10分ぐらい遅れて、いいね、すみません、つないだらマックスさんがもう本気モードのオンエアモードで喋ってたので慌ててミュートにしましたけども、はい、すいません、挨拶が遅れました。お疲れ様です、お久しぶりです。
どうぞどうぞ。
千年でございます、はい、今日の話していいですか？
いいですよ。
今日ですね、鹿児島ローカルのラジオ番組 MBC ラジオ青だよたくちゃんっていう番組が、まあ、昼からあるんですけども、
はいはい、
うん、まあ、仕事中に聞いてたら、
うん、
まあ結果的には、まあ、横田のお姉さんが、ラジオに出演していただいてたんですけども、
はいはい、
横田のお姉さんっていうのは、うん、MBC の職員なんですね今、要は TBS 系の鹿児島ローカルのラジオの、
なんかあれですね、職員、バレーボールの選手かなんか。
そうです、あの、ね、春高バレーも出てるんですけども、
はい、
はい、もう、まあ、アスリートですからね、お父さんがプロ野球選手ですから、
はいはい、
でそれで出てて、まあ、そのね前振りがもう腹立つのが、僕その、まあ、MBC ラジオって言ってしまいましたけど、青だよたくちゃんという番組も言ってしまった後に今から批判しますけども、
そうですね、
嫌いなんですよね、鹿児島ローカルのタレントが、
はい、
っていうかもう構成とかも全部嫌いなんですけども、うん、まあまあ大工さんが流してるか聞いてたんですけども、
はい、
さあお待たせしましたスペシャルゲストですみたいな振りがあるんですよ、
うん、
この方に来ていただいてます横田さんですって言って、はい、でさあこの方はあるプロ野球選手のお姉さんでございます。いやもう横田言うてるやん旧姓なんかなそれ、お姉さん言うてるから、まあまあ聞こうかと思って、
はい、
R タイガースで、横田が、なんだ、入場曲で流すような、
うん、
スーパーフライの歌が流れて、
はい、
あなたはどなたのプロ野球選手のお姉さんなんですか？阪神タイガース横田慎太郎のお姉さんです。いやもう横田言うてたやんいやスーパーフライ流れても
あね、
そう、イライラしながら3時休憩の時でしたけどね、ちょうど。
はい、あ、でお昼の話ね、なるほどね、はい、
そうです。で、大工のおっちゃんらは、って言ってたけど、はい、いや、横田言ってたやんさ。いや、横田言ってた、横田そのまんまやな、大取るかな俺年末っていうイライラした発信を、
はい、
今日やっとできてよかった。
いやー、よかった。
今日です、今日の今日ですからね、これ2月、はい、2月じゃねえわ、1月でしたね。
そうですね、はい、大丈夫ですか。
1月10日の話でございます。皆さんね、はい、お久しぶりです、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。じゃあ皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
はい、
はい、今日はですね、なんと日本一早い2017年のドラフト候補の選手をちょっと語っていこうじゃないかと。
鳥谷一塁コンバートの話じゃねえの今日。
いやいや、もういいでしょ、そういうの。あれトーストか日韓か、ね、
もうね、あ、はい、もう始まってきたなって思った。もうそれニュースになるって何なん。
ねえ、
いや、それあるやろ別に。どこやるだろう、鳥谷は。どこでもできるよ、
うん、
ニュースにしたんだよそれ。と思ったんですけどね。
そうですね、はい、
はい、すいません。
で、まあ、ただ単にそのドラフトこんな選手いますよって言ってもちょっと面白くないんで、
うん、もう注目してんの。
なんと私ちょっと事前に資料を作りましてですね、ほう、これをちょっと皆さんにお渡しをしますけれども、先に配っておけばよかったですね。
いや、誰が出るか分かんないからね、
うん、あ、いやいや、ね、番組の、はい、メッセージのところにありましたけれども、これ開けますか。
年齢分分布、
あ、なるほど、ね、
はいはい、阪神の選手の、まあ、年齢別にどういう構成になってるのというのをですね、作りまして、皆さんにお配りをしてます。
あ、どうも久しぶり。
久しぶり、ごめんなさい。このタイミング。ごめんなさい。久しぶり、ごめんなさいね。ごめ
ん
なさ
い。うん、どうも。
うん、お疲れ様です。これだ。わあ、めっちゃデータでくれてる。これ乗っけれんの？他の人に聞いてる人らに。
まあ、iPhone の方は、タイガースキャスト そのアイコンをクリックしていただくと、ガッと説明文出ますからね。そこにはい、リンクを貼っておきますんでね。またご覧いただきたいと思いますが。いいですか？ちょっと簡単に説明をいたします。
はい、お願いします。
まず1ページ目、これはあのクイズの時にも使った資料なんですが、いわゆるこうポジション別のですね、
はい、
年齢、平均年齢が書いてますよね、これね。クイズありましたよね。
キャッチャーが年齢やった、
ね、はい。まあ、それに加えて年数であるとか、どっち投げ、どっち打ちと、
はいはいはいはい、はい、
書いた資料ですよ。で、阪神の選手、まとめてみますと、2017年、総勢現在のところ、支配下登録予定選手というんですかね、65名、はい、新外国人も含んでですが、はいはい、この総勢の平均年齢が27歳と。
若いでしょう。
はい。で、ちょっと、まあ、2015年の阪神タイガースの平均年齢が 27.5。これは6歳。
あ、はいはいはい、はい、あるね、下にね。
去年2016年が 27.5 歳と、まあ、ちょっとずつ若くなってるということですよね、うん、セ・リーグの平均が去年が 27.2 歳ですから、うん、まあまあ平均前後ぐらいということですか、
うんうんうん、
まあ、ちなみに去年の平均年齢の一番若いチームは、まあ、想像していただける通り、横浜 DeNA ベイスターズと。
でも僅差なんだね、広島とね、0.1 差、
はい、 まあ、ちなみにパリーグで一番若いのが日本ハムファイターズの2016年の平均年齢が 25.6 歳と。
これは異常だね。はい、
ダントツでしょうね。はい、
パリーグはでもほとんど一緒なんだね。
そうですね、意外と、うん、まあまあ27歳下回ってますけれども、
うん、
はい、リーグを比べると、まあ、セ・リーグがこうちょっとね1年遅れで追っかけてるような、まあ、そんなイメージだと思いますよ、うん、はい、でご足大丈夫ですか、はい、
言うとりでいけんねえだ、ここへとけ、うん、誰や
な、それ知ってる、それ知ってる、
誰やこれ、
聞いたことあるそれ、
はい、でいいですか、これからポジション別の選手の構成ですよね、はい、まず年齢構成を5つに分けました。18歳から21歳まで、22歳から25、26歳から29歳、それから30歳から35歳、36歳以上と、
はい、
でこれ2ページ目ですね、ピッチャーの図を出してますけれども、18歳から21歳の右投げピッチャーが4人、左投げは0ですね、
うん、
で第2ゾーン22歳から25歳、まあ、これ多いですけれども右投げが9名、左投げが4人と、まあ、同じような感じで26歳から29歳以降ですね、最長年齢は、安藤の39歳、藤川球児の36歳、左投げは能見さんの37歳と、
うわ、もう能見2番目になるんやね
っていうことです、ピッチャーではそうですよね、
うわ、はい、同い年頑張れ、
はい、で注意した、まあ、これは簡単に左投げ の、 あの人数の数字、
はい、
で右はこれ私の独断と偏見で、上の表の RL、 いわゆる右投げ左投げのところに色つけてますけれども、
はいはい、
はい、まあまあ一軍の戦力になりうるんじゃないかという私の勝手なチェックですね、
マックス、カッコマックスね、
はい、カッコマックス、はい、うん、でそれをグラフにしたのがその下の表ですよ、はい、で右側のグラフのちょっとこうグレーの部分がありますけれども、これは左のグラフを重ねた状態なので、はいはいはい、分かりますか、総勢22歳から25歳、右投げが9人いますけれども使えそうな選手は5人しかいませんよと、
うん、これむちゃくちゃものすごい、これで酒飲めるデータだけど、はい、音声だけ聞いてる人全く分からへんね、これね、
全く分からないですね、
申し訳ない、はい、だからちゃんと来て、俺らの近く来て、はい、春からリンクをちゃんとマックスさん貼ってくれるから、これ見ながら喋って、ね、あの聞いて、皆さんね、
うん、まあ見ていただきながら聞いていただくと一番ね分かりやすいかな、
一番いい、もう一番いい、酒飲めるわ、
要するに、まあ、ちょっとピッチャーのお話をちょっと中心にすると、もちろん戦力になってる36歳以上のピッチャー3人いますけれども、まあ、それもいつまでもいるわけじゃないんでね、阪神で一番ピッチャーで実はなのが、もちろん若いピッチャーはまあしょうがないんですけども、26歳から29歳っていうゾーンで、本当にその、はい、30歳弱のね選手で一本立ちしてる選手が誰がいるんだと、まあ、ここにこうメンデスっていう外国人は掘り込んでますけれども、まあ石崎も結婚してこれからどうなるか分かりませんが、まだ一本立ちしてるとは言いませんのでね、
まだね石崎はね、はい、怪我がね、
だからまあこういうところはその下のゾーンから何年か経って右にこう動いていくわけですけれども、この動く切る間何をしないといけないかっていうと、トレードで選手を持ってくるか外国人で補充をするかっていう点になるわけですよね。なんで、まあ、こういうところ、はい、が、阪神の穴ですよという説明をした実は表なんですね。
はい、
はい、これ同じようにその次の3ページ目がキャッチャーの表ですね。
そんな意味、
はい、ただまあキャッチャーはあの阪神岡部さんで、
はい、
はあ、各ゾーンに確かにピッチャーと同じように26歳から29歳っていうゾーンについてはまあ、1人しかおりませんけれども、まあ、ポジションそのものが1人なんでね、一軍のスタメン張る人間がね、でまあ時間もかかるということで、この若いゾーンに梅野、原口、坂本、それから新人の長坂と、
22歳なんだね、
4人いるんでね、まあまあ
すごいよね、でも
急いで補充をしなくてもいい部分なのかなと、
20代で来んなくて25歳までで4人いるってすごくない？
そうですね、まとめて取りましたからね、
うん、
梅野、
はい、ここ2、3年は
ね、原口がこうね、
そう
結構頑張ったっていうこと、はい、あちなみにこの名前の横に年齢、その横にバッターの場合はどちら打ちかと、 R は右打ちですね、はい、でその横は阪神に入って何年目の選手かという数字ですね。
あ4821ね、
はいはい、で、はいはい、アベレージが書いてますね、平均 3.8 年とかね、
はいはいはい、はい、
まあそんな表ですよ、うん、で続いて内野手、はい、これも同じですね、はい、若い選手
の、ね、
はい、18歳から21歳までの一番若いゾーンは上田一人だけと、
はいはいはい、20歳までで来るとね、
そうですね、えちなみにこの B っていうのはあの両方打ちっていう、
あ、
はい、ボースっていうね頭文字、
あ、バイセクシャルじゃないのね、バイセクシャルじゃない、
うん、はい、バイセクシャルは、ここでは言えませんけどね、
あ、言えないのね、
はい、でその上のゾーン22から25歳のゾーン、右打ちは八日は北条、それからこの新人の大山、
北条と同じでしたんだね、
左だけは糸原と、はい、
あ、
でその上のゾーン26から29歳のゾーンは右打ちですか、キャンベルと堀越、左打ちが今成と荒木と、
はい、はい
はいはい、でその横、まあまあこんなね、荒井亮太、上本、鳥谷、西岡と、まあ、この辺で続くんですけれども、はい、こうなってくるとこれもピッチャーと同じように26から29っていうゾーンがちょっと、まあ、名前の割にはネームバリューの割には弱いかなと、もちろんその贅沢は言っちゃいかんですけどもね、
まあまあまあ未知数だから、
はいはい、
森越とか未知数だから、
うん、いや私は森越買ってますけどね、はい、
そうよ、キャンベルと森越は未知数だからね、うん、
はい、
あ、あ
の見たか、あのファーストのベースカバーっていう、あ、じゃあホームベースのベースカバーっていうね、はい、
そうそう、
あれがもうインパクトがありすぎて、ずっと
言それだけなんだよ、
はい、
あなたが言ってんのも
そうですね、
活躍したのも
そうなんですよね、
それだけなんだよ、
はい、
うん、それだけじゃダメなんだよ、
はい、で同じ
キャンベルにベースカバー求めちゃダメなんだよ、まずね、
名前、はい、
うん、そういこう、うん、
で同じように今外野手も同様ですね、はい、一番若いゾーンには横田一人と、
あ、そっか、21までだったらね、
はい、うん、で共通して言えるのがやはりこう阪神の全般的にその26から29っていうちょっと油が乗ってるようなゾーンの選手が非常に弱いんですよね、
うん、いや言われてるぞ、
うん、まあ、外野で言うとね、伊藤隼太しかり、まあ、大和しかり、まあね、TD さんも言われた尾形しかりと、はい、
いや尾形はマジ今年超勝負だと思いますよ、
そうですよね、
そうね、
はい、
骨か肉かですよ完全に、
うんうん、
骨か肉か、
うん、そうそう肉です、じゃあいけ
じゃあいけ、
うん、そうね、今は誰もモノマネをしてないですけど今
そうですね、
はい、
うん、いや勝負ですよね、ここ全員勝負じゃない、はい、4人とも、はい、
うーん、
で、あのちょっと我慢をすれば下のゾーンから上がってくるわけですよ、
うん、
はい、
うわ下が強烈やな結構、
う
ん、
そうですね、
うん、ということで、まあ、私なりに、この星印をつけてますけれども、星3つですじゃないですが
星、う
ん、はい、この辺に人をね、この星の数が多い方が優先度が高いというイメージですけどもね、
うん、
これめっちゃ見らない、もう全然わからへんな、はい、聞いてる人は本
当にちょっとこう高校生をちょっと取っていってもいいんじゃないのとかね、
はい、
うんうん、
はい、このデータは見てほしいな、めちゃめちゃよくできてるし、うん、この説明がないとわかんないと思う、
わかんないでしょうね、
最初でパッて見たら、
うん、
同時に聞きながらこれ見るのをおすすめしますね、
はい、
うん、
でやっぱねこの表をこう作るまでに阪神はなんだかんだ言って他のチームよりも見るよりもまあ 1.5 軍 1.2 軍ぐらいの選手もねちょっと名前取ってる選手も多いし、うん、意外と選手は熱いんじゃないのと思いきやですね、
うん、
はい、 こう進めていくとそんなにいないって、これ別に他のチーム比べたことがないんで分かりませんけれども、
うん、
はい、これいかが、千年さんいかがですか、この選手層。
いやー本当、まあ思ったより若いチームなんやなと思ってね。
うん、うん、そうですね、はい、
うん、でもその脂が乗り切ってるとこが浅いってあかんのちゃうって思いますけどね
そうですね、
まあでも未知数のチームなんでね、はい、うん、
ドラフトの上位でね取られた選手なんかはやっぱ特にね、
うん、
はい、
でもまあ僕はこの、まあ楽しい、まあデータ見て、まあ好きなチームですから見てて、はいはい、データ見てて楽しいですけど、うん、ワクワクはするけどね、メンツだけ見てる、うん、まあ阪神ファンだからかもしれんけど、
はい、
あこいつまだこの年齢なんやとか、
そうですね、
うん、まだこんなしかまだプロ野球にいいへんねやとか、何年目なんやみたいな、
うん、
うん、期待の方が大きいかな僕はこのデータ見たら、
はい、TD さんなんかいかがですか、いろいろお話を聞いていただきましたけれども、
もう今ね、あの青年原雅俊さんが言われた通り、
うん、
フルネームね、フルネームできちゃう、ありがとうございます。青年原雅俊、鹿児島県阿久根市出身の、はい、青年原雅俊さん、
はい、そうですね、このやっぱり一番いい年代が一番薄いっていう、
うん、
もろに分かりやすいんだ。っていうのと、あの、はい、まあ、よく阪神だけじゃないかもしれないですけど、阪神でよく言われる、うん、あのこの25か20、30手前のところでも、
はい、
若手っていうくくりにされてしまってる雰囲気っていうのが、
ね、はい、
多分まるまるそのイメージが出てる感じかなと、
うん、
もうね若手じゃないところなんですけどね、はい、まだまだこれからみたいな見方をされてしまってる面々が並んでるような気がして、
ね、お笑い芸人のクリアね若手っていう
はい、はい、
30までは若手みたいになってる、
なんかこの前言いましたよ、スポーツ新聞で伊藤隼人、はい、今年は怪我をしない体作りみたいなねいやいやあなた何年目と
入団の時の話ですか、
はい、
去年の開幕でほら怪我してるからってことなのかな、
まあそういうことなんでしょうけどもね
そういうことなのかな、はい、分かんないけど、
はい、まあまあね、はい、いかがワイナーさんいかがですか、
はい、うん、まあそうですね、うまく育てられてないっていうのが大きいのかなと思うのはやっぱり、うん、今なり上本大和やらあそこら辺が、
うん、
本当は中学層になってほしいっていう、それはもう和田さんの時から言うてますからね、
はい、
その辺がうまくできてないっていうのと、それを補強するために人取ってるっていうのは、うん、まあ、昔から似たようなことをずっとやってるのかなと阪神は思いますね、
うん、
あとはまあ